大人のラジオ。
続いてはエンターテイメントのコーナーです。今回は新潟市で3月15日から20日まで開催される長編アニメ映画祭第3回新潟国際アニメーション映画祭のフェスティバルディレクター井上慎一郎さんと堀木花江さんにお越しいただきました。井上さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず井上さんのプロフィールからご紹介させていただきます。井上さんは角川書店代表取締役社長、角川代表取締役副社長を経て、現在は前大学で客員教授をされているほか、角川アニメ声優アカデミーおよび角川漫画アカデミーの名誉アカデミー長を兼任され、去年合同会社エンジを立ち上げられました。そして今回のこの映画祭のフェスティバルディレクター、新潟国際アニメーション映画祭ですが、長編アニメのコンペティション部門を設けたアジア最大の祭典を目指し、新潟から世界にアニメという文化を発信していくことを狙いとする映画祭です。井上さん、改めてよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、この新潟国際アニメーション映画祭、どんな特徴がある映画祭なんでしょうか。
そうですね、日本ではアニメーションの映画祭っていくつかあったんですが、この新潟はですね、この長編、我々この今回40分以上というですね、長尺のアニメーションを、コンペティション部門で募集して、これは世界中から募集するんですよね。
はい
はい、でそこをかけて、グランプリなどを選んでいくということで、世界のですね、普段見られない地域の、アニメーション、あと日本からもね、もちろんノミネートされてるんですけれども、今年は本当にレベルが高くて、やっぱり3回目ということもありまして、やっぱりこの映画祭の知名度が上がったと思うんですが、参加作品の本当にこんな作品が出てくるのみたいな、日本で公開されたね、日本の作品ですけど、ルックバックですとか、アンズちゃんですとかですね、昨年公開した非常にレベルの高いですね、化け猫アンズちゃんで、この人正式には、レベルの高いものもですね、今回コンペティション部門に出るということで、これまず普通の方というか不安の方見たら驚かれると思います。はいはい、
これ今手元にラインナップが、あるんですけど、本当に全世界各国から、作品が出されているんですね。
はい、アニメを作るっていうか、長編アニメを作ってやっぱり大変な作業なので、はい、これまではですね、アメリカとか日本とか、あとヨーロッパの一部の国っていうイメージだったと思うんですが、今回はですね、本当にドミニカ共和国ですとか、はい、ブラジルですとか、あとオーストラリアですね。はい、私オーストラリアにはやっぱり今からね、20年近く前、やっぱりこう、アニメ文化をオーストラリアでもなんか咲かせようと思って行ったらですね、オーストラリアの人はアニメは見ないよと当時言われたわけです。やっぱりこうアウトドアスポーツとか、はい、楽しいことがいっぱいあるんで、こういうところでインドアのね、こういう文化って根付かないんだよって言われたんですが、もう20年と経たぬうちに今オーストラリアでもアニメのイベントいっぱいありますし、こうやって今回は長編アニメも出てきたということで、とても見るのが楽しみですね。
でも先ほどその長編アニメで非常に制作に時間がかかるというお話を、今されてましたけど、具体的にどれぐらいこう大変なんでしょうか。
そうですね、作品によりますけれども、最低1年以上かかりますし、対策になるとやっぱり4年5年とかかるものが多いですね。
そんなにかかるんですね。
はい、もの言うても10年近くかける作品もありますし、本当にそのなんていうかな、マンパワーというか、どれだけ人が関わってるかにもよりますけれども、はい、かなり大変な作業であることは間違いないですね。
そしてこの今回3回目を迎えられたということですけど、この映画祭の見どころだったり楽しみ方というのはどのあたりなんでしょうか。
はい、世界の、アニメが見られる、最新のアニメが見られる、このコンペティション部門をはじめ、今回日本のアニメ監督でもお亡くなりにはなったんですが、コンサトシさんというね、世界的に非常に人気のある方 の、レトロスペクティブという、いわゆる、いわゆる特集上映とか、そういう日本語に訳すとそんな感じなんですけども、コンさんの全ての劇場アニメ、そして妄想代理人とかですね、テレビアニメとか、あと一部だけ参加している、メモリーズとか老人 Z、あと走れメロスなど、これは監督ではないんですけれども、一部参加なさってるということで、こういう非常に珍しい作品というかね、めったに見る機会のない作品を一挙に見れる、チャンスなので、これぜひ見ていただきたいのと、つい最近こう最新情報で 発表されたんですが、オールナイトの上映もいろいろありました、
はい、
で日本のアニメの CG 特集、はいはい、その転換点というね、これも特集上映なんですが、はい、本当に久々に上映される2001年のですね、ファイナルファンタジー の、はあ、アニメ
昔の、はいはい、
これがね、でも2001年だから24年前の作品なんですが、これが実は日本の CG アニメの大きな転換点になった作品なので、久しぶりにこう 劇場で見られるということで、ぜひちょっとこれも楽しみですね、
はい、これ今タエさんもね、ラインナップ見ていただいてるんですけど、うん、改めてすごいですよね、はい、いろいろな作品がね。
そうですね、実は私コンサトシさんの短編作品を、はい、こう一冊にしたすごい分厚い夢の化石っていう本をなんかですごい話題になってて、でもう今なんか人気がありすぎて売り切れっていうところを結構な高値で買ったんですよ、
ね、
はい、でも絵がすごく本当に、はい、魅力的だから、逆に私は実際にこういうアニメは見たことがないので、うん、こんなにたくさんいろいろと上映一気にこう見れるチャンスっていうのはなかなかないから、ちょっと旅気分でぜひ ね、新潟に行ってみたいなと思います。
その新潟という場所なんですけど、なぜこちらの映画祭新潟なんでしょうか。
う
ん、
そうですね、新潟は昔ですけども、やっぱりこう、はい、日本がね世界に開かれてる、やっぱ貿易港というか、
海が、はい、ね、面してますもんね、はい、
日本の窓口でもありましたし、はい、あとですね、もう一つあるのは非常に漫画家の有名な方、例えば水島新司さんですとか、はいはいはい、高橋留美子さんですとか、たくさん輩出なさってるんですよ。
あともう、
はい、10年以上あるの前からなんですけども、新潟で例えばプロダクション IG ですとか、はい、新潟で独自のアニメスタジオもね、はい、どんどん育ってきて、そこから優秀なアニメーターも育ってきてるっていうことで、やっぱり絵を描く文化っていうのが大変根付いてると。
なるほど、新潟に、
はい、あとやっぱりカンヌ映画祭なんかもそうなんですけど、やっぱり港町でね、映画祭が開かれるっていうのは、なんとなく映画祭って港町が似合ってる感じがありまして、カンヌなんかも行って非常に楽しみなのは
雰囲気が、
はいはい、向こうに行くとやっぱり季節が、あれは5月なんで、まあ、ロゼワインみんなで飲んだりね、美味しい食べ物食べながら、いろんな国の人と交流をそこで図ったり、はい、できるんですよね。で新潟なんかでもやっぱりこう東京で映画祭やると、別に東京を批判してるわけじゃなくて、やっぱりまあなんていうの、来るんだけど、みんなやっぱりみんな近場で帰っちゃうじゃないですか、その日のうちに、はいはい、新潟ですとやっぱり泊まる
滞在して、
はい、方が多いので、
はい、街も楽しみながら、
はい、食事も美味しいですし、お酒も美味しいですし、そこで今まで会ったことない人ともね知り合えますし、逆に東京で会えないような人が新潟で懇親したり、はい、そういうこともありますね。
クリエイターさん同士の交流というところでも、じゃあこの映画祭ではまあ、ある意味行われているわけですね。
はい、普段とやっぱり非常にこうクリエイターが近いと思いますんで、はい、例えばこのコンペティション部門の監督とかプロデューサーが上映が終わった後に、その市民プラザっていうところでやるんですけど、うん、上映が終わってね、すぐ監督とその場で会って、うん、普段がこういろんな質問したり、ね、はいはい、サインもらったりっていうことも、うん、ありますんで、うん、チャンスがあればそういうこともぜひ参加していただきたいです、ね、
写真撮ったり、ね、一緒に楽しみながら、はい、そういう意味では本当に距離感がすごい近い、そういうところも特徴としてありますかね。
ありますね、はい、うん、あと1回目の時私も参加したんですけど、監督とか、はい、同志がね、うん、受賞式が最終日、そのコンペティションのグランプリ決めたり、それ発表の前の日の夜にみんなで居酒屋に集まって
もういろんな国のちょっといろいろお話をしながら、
はいはい、もうみんな、ね、なるほど、そうすると初めて会うんだけど、やっぱり同じアニメーション作ってるということで、うん、みんなすぐ打ち解けてね、仲良く盛り上がれるっていうのもね、それも実体験したんで、はい、これはやっぱりこういいなと思いましたね、は
い、なるほど、そういう本当に交流も含めて、はい、いろいろなこう楽しみ方といいますか、はい、そういうイベントなんですね。ではここからは井上さんご自身についてもお話を伺っていきたいのですが、はい、井上さんがこのアニメーションだったり、はい、漫画、うん、こういったお仕事に疲れるきっかけ経緯というのはどんなことがあったんでしょうか。
はい、ね、きっかけはやっぱりね、機動戦士ガンダムっていうテレビアニメがありまして、
はい、はい、
1978年から9年、これをねちょうど大学生の時に見ていたんですよ、
うん、
ちょうどその ガンダムを特集するアニメ雑誌が生まれる始めた時期で、はい、そこで最初に学生アルバイトで、あの編集者のなんていうかな、見習いみたいなことを始めて、はい、ただ非常にちっちゃな雑誌だったので、で割とすぐ特集とかを任されて、あのあっという間に副編集長になっちゃって、あの、
まあ、すごいですね。
すごくはないんですよ、人がいなかったからね
人手不足ではあった、はい、でもそれだけやっぱりこう、はい、井上さんとしてもまあ、打ち込めるというか、これ面白いなっていうのがあったんでしょうか、はい、
そうですね、やっぱり編集作業ってとても面白い、あの今ね蔦屋重三郎を主人公にしたベラボーっていうのを、はい、あの NHK 大河ドラマでやってるじゃないですか、はい、あれを見てるとね、あ江戸時代からあんまり変わってないなみたいなことがあるんです
よ、ね、あなるほど、
はい、今でとはもちろんシステムは違いますけども、はい、あの書籍とか雑誌の取り次ぎっていうね、
うんうん、
のもにそれに近いシステムも、あこの頃からあったのかとかね、はい、あのすごくああいうドラマを見ると勉強になるんですが、あのやっぱりこうやってて非常に楽しい作業だなと感じたんですね、編集っていう仕事が。
どのあたりがこうよりそののめり込む楽しさを感じましたか、井上さんは。
そうですね、あのやっぱり自分の考えたものがこう現実にこう形になるじゃないですか、あの本という形に、はい、雑誌という形に
実際に、
はい、それがやっぱりやりがいを感じたのと、ただそのうち雑誌だけではなくて、はい、アニメを作ったりね、それこそ映画を作ったり、そういうふうなこともやってみたいと思うようになって、はい、ちょうどいいタイミングがあったので、あの角川書店の子会社の株式やザ・テレビジョンっていうあの、ね、テレビ雑誌を出して、はい、あそこにまあちょっと移りまして、あのアニメ雑誌のニュータイプっていうのが、うんうん、あの創刊の時からあの関わってるわけ、関わってるというかやってたわけです、はい、
うんうん、ここからさらに、かなりこの今の手元の資料にもいろいろなこう経緯を書かれているんですけど、具体的にどういった、形でその後、う
ん、その後ね、はい、ニュータイプはアニメの雑誌だったんですが、その後女性雑誌もやりましたし、はい、あと角川って昔から漫画はね、うん、あんまり作ってこなかったんですよ、後発だったんですよ、はい、でそれは90年代からその本格的に漫画雑誌を作ろうっていうことで、あの漫画雑誌も作りましたし、でその後ね、最終的には角川って今の角川ってね、いろんな会社が集まって、
あ、はい、そうなんですね、
できてるんです。それこそ映画会社も大、はい、大映っていうね、
うんうん、
あの優秀ある映画会社ですとか、はい、あと出版社だけでもね、エンターブレインとかメディアファクトリーとか、あのそういう旧社合併とか大きなことやってる、その前から入れるともっといっぱい合併してるんですけど、はい、そういうあの合併した会社を一つの形に、会社の形にしていくっていうのは実は大変な作業でですね、はい、
それやはりその会社ごとにちょっとこうカラーだったり、はい、その色みたいなのってあるんですか、は
い、
違いは
全然違いますね。やっぱり似たようなものを作っていても、やっぱり自分たちのやり方っていうのもあるし、それこそそれぞれの伝統とか歴史があるんで、はい、あと社員の思い出が何といってもあるんで、ね、でそれをやっぱり一つの会社にまとめ上げていくっていうのは実は非常に大変な作業で、今この間日産とホンダが、
はい、
あの合併しようとして、はい、あのうまくいかなかったじゃないですか、
そうでしたね、
ああいうことはままあるんです。だからそうやって人の心の方が実は経済をね作っていくっていうのは、普通に考えればもう普通に合併して大きくなった方が絶対あのいいって理性で分かってるんです。
合理的には、でもやっぱりその人それぞれの思いだったり感情があって、
感情がありますんで、そこをなんていうのかな、あの一つにまとめていくっていうのは実はあの大変な作業でした。それ約10年ぐらい前ですかね、やったのが、はい、
まあ、そのような形でこうお仕事されてたわけですけど、もともとそのこういう仕事に関わる上で何かを影響を受けた作品だったり、自分のこう今の考えの礎になっているようなもの、そういうものは何か作品として具体的にあるんでしょうか。
はい、やっぱり私の世代だと鉄腕アトムって1963年から、
はいはい、
日本で連続テレビアニメが放送されたのは1963年なんですが、その時ちょうど幼稚園児で、
あ、はい、そうでしたか。
ちょうどだからアニメの成長と自分の成長がリンクしてるんですよ
重なるような形で、は
い
は
い、でちょっとさっき言ったみたいにガンダムの時にちょうど大学になって、はい、なんていうかな、そこでなんか自分たちもものを作ってみたいとかね、ちょうどそういう、はい、時代で、同世代だと庵野秀明さんですとかね、川森昌司さんですとか、はい、やっぱり我々の世代って結構アニメ不安第一世代とかオタク第一世代って言われるんですけど、なんていうのかな、みんな一緒に一緒にっていうか同じものを見て、でじゃあ自分たちも作ってみようという世代だったんですね、
はい、そこがあって、どうでしょう、その実際に、見て こう育ったわけですけど、はい、そこからこう仕事になるっていうとまた全くこう変わってくる部分もあるかと思うんですけど。
そうですね、仕事の場合はどうしても好きだけではできないんで、もちろん好きじゃなきゃできないんですけども、あと、うん、当然なんかそこで売り上げを立てたり利益を上げたり、あと組織を作ったらそれを存続させていかなければいけないという使命が生まれますよね、でそれをなんていうの、好きなこととなおかつそういうちゃんと経済的に自立したものを運営していくっていうのを両方両輪で、うまくやっていくっていうのは非常に難しいことでもありますよね、趣味だけではできないってことです。
そうですよね、当然ビジネスとしてもあるわけですけど、何かこう具体的なエピソードとして、その制作のところで何か今思い出せることっていうのはありますか？
そうですね、本当にいろんなことやってきたんですけども、まあ、今日はアニメの話なんで、アニメの映画の話をじゃあさせていただきますと、はい、一番最初にアニメの、劇場映画を作ったのが細田守監督の、時をかける少女という、ちょうど細田守監督が東映アニメーションを辞めて、そのマッドハウスってところでね、こういう作品作りたいということを当時マッドハウスにいらっしゃった丸山雅夫さんという、大プロデューサーから相談を受けまして、じゃあこれは筒井康隆先生の原作でもあるし、これは角川文庫に入ってるわけですよ、だから相談が来たと思うんですけど、じゃあ早速、実はね、丸山さんがその前に随分前に筒井先生には OK 内諾は取ってたらしいんですけど、そうは言ってももう一回言ってね、きちんと筒井先生の許諾も取り、で約2年間ぐらいかけて作ったんですよね。これはやっぱり非常に思い出に残ってます、で当時は今みたいに劇場アニメに人があんまり入らない時代、人って観客がね、でどうやってこれをなんとか細田守という素晴らしい監督を類に出すかというか、ということを一応は頭にひねって、公開感をちょっとここは絞って、その代わり満員を続出させようとかね、そういうちょっと一種伝説を作っていこうみたいな作戦を立てて、時をかける少女は非常にうまくいって、そこから先どんどん細田監督は作るごとにね、大きくなっていったっていう感じですかね、今年また年末あたりに対策が出ますけど、
楽しみにしております。やっぱりでも大変なこともかなりいろいろとエピソードとしてはありますか、思い出として。
大変なことだらけ
そうですよね、どのあたりが特にこう大変だったなって感じますか？
一時でも、さっきも言ったけど一番大変だったのはその旧社合併の時、
やはりそのいろんな立場の、
方をね、ちゃんと、でもなんていうのかな、納得して皆さんに納得していただいてね、こういう会社の形にしていこうって考えて実践していくのが、もちろん一人ではできませんから、各幹部の方々と話し合いを重ねてね、やってったのが大変なのは一番それが大変でしたからね、
そのようなこう苦労があった中で、ご自身のこれまで作った作品の中で、これは、うまくできたといいか、自負できる、そういうふうにある意味こう理想的な作品っていうのは何か、ご経験の中でありますか？
そうですね、実写の作品なんですが、実写の映画で、最後に大作手掛けたのが福島フィフティという作品で、これは東日本大震災の時の、福島第一原発 の、 原発事故を扱った作品なんですよ、でちょうどね公開がねコロナの第1波と重なっちゃったんで、なかなか
2020年、
そうです、3月ですね、ここでね、それこそ何年もかけて頑張ってきたんだけど、ちょうどコロナ第1波がっていうことでもう苦しかったんですけど、でもこの作品は初登場1位、2週目も1位取りましたしね、見てくださる方もそのコロナ禍の中だったんだけど、いたんですよ。大変だったっていうと、まさにその後緊急事態宣言が起こってね、映画館も閉鎖されちゃって、その時にも本当に苦労しました。ただこの作品は自分でそれまでアニメーションの映画ですとか、いろんなことの経験が詰め込めた作品でもありますよね、スタッフワークも含め、もちろん自分一人の力じゃなくて若松哲郎監督とか、あとやっぱり発案者である角川嗣彦さんですとか、もういろんな人の思いが詰まった作品なんで、コロナ禍でちょっと上映中見れなかった人はなんか今配信でも回ってますから、ぜひ。
私ネットフリックスで見ました。
すごい。
どうでしたか？
いや、すごく本当にやっぱりそのテーマがテーマだけに、見る人は必ず、なんて言うんですか、 忘れてはいけないことですし、はい、うん、あれだけの大変なことをやっぱりちゃんとこう伝えなきゃいけないっていう使命感を持った作品だなと思いました、
はい、ありがとうございます。
先ほど井上さんのお話を聞いててすごく思ったのが、やっぱりそのいろんな会社が統合されたからこそ、おそらくそのメディアミックスっていうのがすごくあの長けたというか、はい、まあ、いろんな展開ができる、あの映画、それから実写、はい、アニメ、そして舞台とか、あとはそういうなんていうんですか、あの原作の本だったりとか、はい、さらに小説に転換したりとかっていうのができるのが一番その角川としての強みだなっていうのを今日初めてその実感しました。
ありがとうございます。まあ、そんなあれなんですがね、あの、はい、この度ちょっとその自分のメディアミックスというね、はい、あのアニメや漫画やそしてまあ劇場、うん、映画、そういうのをまあ一緒にやっていくのがメディアミックスなんですが、それの経験を、うん、あと自分の体験を、はい、あの示した本が、出るんですが、あの正解写真書というあのレーベルでですね、はい、あのタイトルがまた恥ずかしいんですけど、うん、メディアミックスの悪魔井上慎一郎のオタク文化史っていうんですよ。
すごい
オタク文化史、
はい、これが3月18日に刊行されます、はい、でその、ね、前イベントで3月1日、うん、もうすぐですが、発売記念イベントがですね、アニメイト池袋店で3月1日土曜日の13時から行われますので、うん、まあ、ここで先行、まあ、予約というかね、ね、できるということで、うん、ぜひあの聞いている方はいらしていただけるとありがたいですね、うん、はい、
トークショーみたいなの
そうですね、はい、
うん、ぜひぜひお越しください、はい、ということで番組から皆様へこちらの書籍をプレゼントいたします。詳しくは番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。そして改めてこの、まもなく3月15日から20日、ね、開催される第3回新潟国際アニメーション映画祭、こちらについても最後に、番組聞いてくださっているリスナーの方に向けてメッセージいただけますか。
はい、あの本当にあの貴重な作品をたくさん見れるということで、 あと映画祭ってあの参加なさってた方は分かるんですけど、本当にですね、自分でプログラムを組み立てる楽しさというか、今度はこの日はこの作品何時からこれ見て、次はこれ見ようとかね、
はい、
あのそういう楽しさがあるんですよ。あのそういうことを自分で考えながら、あの見ていただければ、プログラムっていうかね、自分の流れを作っていただいたり、はい、あのもちろん映画だけじゃなくて、あのトークそれこそトークショーですとか、うん、これもね本当にいろんな方があの新潟に来ていただいて、あの楽しいトークショーもたくさんありますし、はい、上映に合わせたトークショーもありますし、 あとそう、自分のことで言うと、そのさっき言ったニュータイプっていう雑誌が今年40周年なので、はい、その40周年を記念した、トークショーなんかも今予定されていて、うん、これが3月16日日曜日の17時30分かな、うんうんうん、これもあるので、まあ、そういう特徴なんかも選んでぜひ見に行っていただければなと思います、
はいはい。今回は新潟市で3月15日から20日まで開催される長編アニメ映画祭第3回新潟国際アニメーション映画祭のフェスティバルディレクター井上慎一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人のラジオ。